ルカの福音書24章13節から35節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、しているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。私たちは、この方こそ、イスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に死はよみがえって、シモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。聖書の言葉は以上であります。皆さん、改めてイースターおめでとうございます。今年もまだこの感染症の問題が続いている中で、でもこのイースターを迎えることができました。改めて主イエス様の復活をイースターを覚える時でありますけれども、今日この箇所から イエス・キリストの復活がどのようなものであるのか、またそれを信じるということが、どういうふうにこう起こってくるのか、あるいは私たちクリスチャンにとってどういう意味があるのか、今日のところから改めて確認したいと思います。この箇所、長いところではあるんですが、エマオの途上というそういう箇所として知られるものであります。ちょっとユーモアもあって少し面白いところもあると思います。また同時に非常に励まされるところ、クリスチャンとしての信仰について本当に多くのことが教えられている箇所であると思います。全てを見ることはできないんですが、非常に中心的なところ、大切なところをいくつか確認したいと思います。一つはですね、弟子たちもすぐにこう復活を信じられなかった、復活が分からなかったということですね。そのことをご一緒に確認したいと思うんですが、聖書は一貫してイエス・キリストが十字架で確かに死なれ、そして3日目によみがえられたと語っています。でこれを聞きますと、昔の人は、現代のような科学、あるいは知識がないので復活を簡単に信じられたかもしれないが、今の私たちには、復活など到底信じられない、そういうふうに思われる方がおられるかもしれません。ただですね、昔の人だからといって何でも信じたというわけではないんですね。実際に聖書を読んでみますと、聖書に描かれている人たちもなかなか復活を信じなかった。いや、この中心的な弟子たちでさえ主イエス様が復活されたとはですね、すぐには考えられなかった。いろんな証拠といいますか、いろんな印が示されていてもすぐに復活されたんだとは誰も思わなかった、考えられなかったということですね。13節からのところですけれども、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かっていた。このエマオという村は約徒歩で2時間半ほどの道のりではないかと言われています。でこの二人はエルサレムで起きた出来事、それは当然主イエス様の十字架の死、そして埋葬、そして空になった墓という不思議な出来事について、語り合ったり論じ合ったりしていた。起きたばかりの出来事について、これは一体どういうことかと話し合っていたわけですね。するとそこによみがえられた、実際に復活された主イエス様ご自身が現れてくださり、この二人の弟子と一緒に歩まれた。そして何の話を二人でしているのかと尋ねるわけですね。18節から見てみたいと思いますが、18節、そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。これ以降もこう続くんですけれども、でこれ以降のところでは、これまで2人が語り合ってきた内容、近頃起きた出来事、それがまとめられているところですね。先ほど言いましたイエス様の十字架の死、そして埋葬、それから空の墓という不思議な出来事、 この一連の出来事について語っているわけですね。17節のところには2人は暗い顔をしてとありますから、これらの出来事を何か良くない出来事として考えて、非常に気分も暗くなっていた、そういうことを私たち伺い知ることができます。つまり弟子たちはこの一連の出来事を受けて、イエス・キリストがよみがえられたとは夢にも思っていなかった、全く考えもしなかったわけです。想像も予想もしていなかった、そういうことを見ることができると思います。そして復活を信じていなければ、イエス様の十字架、埋葬、そして空の墓、この出来事を見ても聞いても何も理解できないわけですね。何が起きたか分からずに混乱し途方に暮れていました。墓が空だったという多くの証言がありました。それを聞いていても決してイエス・キリストがよみがえられた、そういうふうには理解することができなかった、そしてただただどうしていいか分からずにいたということですね。ですから昔の人だから、あるいは弟子たちだから簡単に復活を信じられた、それは大きな誤解であると言えます。いや、むしろ弟子たちですら復活を信じ受け止めることは簡単ではなかった。イエス・キリストの復活、よみがえりというのは何か人間が都合よく考え出したものではない。復活ありき、いや、初めから復活すると、期待し信じていた、何か都合よく人間が考え出したものである、そういうことでは決してないんですね。ではどのようにして弟子たちはこのイエス・キリストの復活を信じ受け止めるようになっていったのか、ここ非常に大切なところであると思います。25節からのところですね。どのようにして彼らが信じるようになったのか、25節から、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを信じられない、言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。イエス様は復活を信じられない弟子たちに対して、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体で書いてあることを解き明かされました。モーセやすべての預言者たちから始めてとありますから、これは旧約聖書全体ということですね。創世記から始めて旧約聖書全体からイエス・キリストについてどんなことが教えられているのか、特に十字架の死と復活による救いということ、それを解き明かされました。このこと本当に大切なことで、これは私たちの聖書の読み方、あるいは理解の仕方を問い直すものであると思います。私たち聖書をどういうふうに読み理解しているでしょうか。特に旧約聖書をどんなふうに読んでいるのか、改めて考えたいと思います。もしかすると旧約聖書にはイエス・キリストのことはほとんど書かれていない、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。旧約聖書は信仰による救いは教えていないのではないか、むしろもっと具体的な行いとか生き方について あるいは多くの教訓が書かれているのではないか、戒めが書かれているのではないか、そういう誤解があるように思います。もちろん旧約聖書には直接的にはイエス・キリストについては書かれていないところが多いです。また当時の文化とか背景がわからないと理解しにくい箇所も多いところがあります。ただ中心的なところを捉え損なってはいけないと思います。旧約聖書の中心、旧約聖書が全体を通して教えようとしていることは、実はイエス・キリストによる十字架の死と復活、そしてそれによる救いなんですね。このことを改めて私たち覚えたいと思います。もしこの中心点から外れて私たちが聖書を読んでいると、旧約聖書は何か厳しい戒めばかりを教えている、そういう誤解に終わってしまうのではないでしょうか。旧約聖書もイエス・キリストによる救いを教えているんだ、そういう視点を持って改めて聖書を読んでいきたい。そういう中で旧約聖書が本当にイエス・キリストについてどう教えているのか、心開いて受け止めていきたいと思うんですね。で、弟子たちはどういうふうにイエス様であると気がついたのか、28節からのところですが、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。ここも本当に示唆に富んだ箇所であると思います。まず28節ですが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であったと書かれています。二人の弟子が、強いて求めなければ、もしかするとここで別れてこれ以上の関わりがなかったかもしれません。二人はエマオにとどまって、イエス・キリストはもっと先まで行こうとしていた。もうここで別れてしまってこれ以上何もなく終わっていたかもしれません。イエス様は自ら求めるものを好まれるお方である、そういう人を求めておられる、そういう姿を見ることができると思います。これは何もこの箇所だけでなくて、私たち福音書全体を通してそういうイエス様の姿を多く見ることができると思います。自ら主体的に真剣に求める人をイエス・キリストは好まれる、求めておられる。ですから私たちも御言葉からイエス様をより深く知ることを求めていきたいと思います。私たちが自ら主体的に求めること、イエス様待っておられる、期待しておられる、そういうお方であると思います。そしてそういう求めにはっきりと答えてくださる、喜んで答えてくださるお方であるということですね。ですからこの二人の弟子が強いて求めたので、イエス様は喜んで一緒にとどまってくださって、さらに時を共にしてくださった。そして二人が主イエス・キリストに気がついたのは、このパンが裂かれた時でありました。彼らが30節からですね、彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡されたと。 で、このパン先ですけれども、これは生産のパン先ではないと思います。ここではブドウ酒についても書かれていませんし、そしてこの2人の弟子は十二弟子ではありませんので、十字架の前のあの最後の晩餐の時は一緒にいたわけではないんですね。ですからむしろこの箇所での出来事というのは、あの5000人の給食のような、あるいはそれまでどこかで弟子たちと一緒に食事をした場面、そういう場面を思い起こしたのではないかと思います。これまで一緒に食事をしたとき、主イエス様が中心となってくださって食事の感謝をしていた。イエス様が共にいて食卓を囲んでいた、そういう出来事を思い起こしたのではないかと思います。食事の前に感謝の祈りをするのは、当時のユダヤ人としては普通のこと、当然のことであったわけですね。ですから主イエス様がパンを裂き感謝をする姿を見て、この二人の弟子は十字架以前に一緒に食事をしたイエス・キリストのことを思い起こしたのではないでしょうか。こうして二人の弟子はイエス・キリストがよみがえられた、復活された、そして今も生きておられ、自分たちの目の前に現れたのだと確信し信じることができました。主イエス様の復活が分かり、本当に目が開かれたとき、彼らは不思議とイエス様の姿が実際には見えなくなったわけですね。で、この二人の出来事、どのようにして二人が復活の主イエス様を信じるようになったか、これは多くの私たちクリスチャンの信仰のあり方、姿にも共通するところがあると思います。私たちまずは御言葉、聖書そのものから教えられていく必要があると思います。聖書そのものがイエス・キリストの十字架の死と復活について語っている、そのことをよく聞き理解する必要があります。教えられていく必要があります。御言葉そのものがイエス・キリストについて何を教えているのか、語っているのか、それをしっかりと聞いておく必要があるんですね。そしてその上で、実際によみがえられた主イエス様が私たちに関わってくださると、その時私たちは、あ、このお方が、このように関わってくださるお方がよみがえられた主イエス・キリストなのだと本当に確信することができる、わかるということですね。御言葉から教えられていなければ、御言葉からイエス・キリストが本当にどういうお方か教えられて知っていなければ、せっかく主が関わってくださっても、この方が主イエス様であるのかわからないということですね。御言葉から教えられていなければ、私たちは復活の主イエス様を悟ることができず、信じることもできないということです。これはいろんなことで、私たちあることではないでしょうか。ある程度の知識といいますか、考え方を理解していて、その上で実際の経験積んでいく。そうすると、より深くこう理解していくことができる。私たちの体験にも多くそういうことがあると思います。イエス・キリストの復活を信じるということ、イエス・キリストを信じるということにも、そういう面があると思います。御言葉から教えられて、誠の神、主がどういうお方であるのか、イエス・キリストがどのようなお方なのか、このお方の救いが一体どんなものなのか、御言葉から十分教えられて、耕されていて、その上で、実際にイエス様が関わってくださったときに、私たちこのお方こそ聖書が教えている主イエス様であると信じ悟ることができるということですね。そして復活の主イエス様を信じる信仰には喜びがあります。 今日の箇所最後のところにこの弟子たちの喜び、素朴な喜び、感動の姿が描かれています。二人の弟子は主イエス様の復活が分かり信じてから喜び、情熱が与えられ、そしてその喜びを分かち合っていくわけですね。32節からのところですが、二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。二人の弟子たちもこの復活、イエス・キリストの復活が本当に分かるようになって、信じられるようになって、喜び、熱く思い、燃える思いに満たされていきました。まあ、そしてその喜びを、まあ、本当に素朴に自然な形に仲間たち、弟子たちと分かち合っていくわけですね。私たちも主イエス・キリストを信じられるようになったとき、信じるようになったとき、何とも言えない喜びがあったのではないでしょうか。聖書に書かれていることが本当に私のことだ、あ、この救いが私にも与えられているのだ、それが本当に分かるようになったとき、私たちは何とも言えない喜びが与えられるのではないでしょうか。そしてその喜びを何か自然と分かち合いたくなるもの、話したくなるものではないでしょうか。今まではなんだかもやがかかったかのようによく分からなかったイエス・キリストの復活、あるいは十字架の死、それが本当に分かるようになると、不可解な出来事ではなくて、あ、これは私の救いのためであったのだ、そういう喜びが私たちに与えられていきます。あるいは十字架の死、復活、空の墓、これら一連の出来事の意味も分かるようになっていくわけですね。まあ、そして何よりも私の罪が許され、新しい命が与えられている、そういう喜びに生かされていくわけです。私たちもこのイースターの今日、改めて主イエス様の復活に目を向け、思いを向けたいと思います。御言葉から教えられてイエス様の復活を信じ受け入れるもの、喜ぶものでありたいと思います。そしてこの喜びを自分だけのものにするのではなくて、本当に素朴に喜びを分かち合っていくものでありたいと思います。今年もイースターで、まあ、食事の交わりがないということは、まあ、そういう意味で本当に残念なことであると思います。一緒に食事をする、まあ、そういう機会、そういう形ではなくても、何かできる形でイエス様の復活の喜びを分かち合う、そういう機会を持っていただきたいと思います。まあ、そのようにして改めてこのイースターを喜ぶ、まあ、そういう私たちでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って本当に私たちを教え、励まし、導いてくださることありがとうございます。私たちの救い主である主イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれ、しかし3日目によみがえられました。本当にそのことを聖書の言葉、御言葉を通して信じ受け入れることができますように導いてください。御言葉を通して教えられ、そして今も生きておられ、私たち一人一人に関わってくださる主イエス様を 当に知ることができますように、信じることができますように導いてください。すでに信じている者たちもイースターの今日改めて御言葉から教えられて、復活の主イエス様を喜ぶ喜びに満たされることができますように、またこの喜びを共有し分かち合っていくことができるようにも導いていてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。